はい、こんばんは、ステイラです。
吉水乃です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています、チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします、はい、さあ2月に入りました。今日は
ですね、ネット怪談の民族学、広田龍平さん、早川新書ですね。早川新書初めてかな。
まあ最近できましたもんね、
う
ん、
でね、ともかくね、なぜこれを取り上げたかというとですね、2024年の出版界、特に紙の本の世界は、うん、ホラー小説の独り勝ちだったんですよね。ここにも書いてあります、2020年代に入ってからこの 4、5年、ホラー小説だけが売れていた。ともかく、
なんか年末のね、あの、うん、新聞とかの書評のランキングとかで、あの書店の見てもね、かなり入ってましたね。そうそうそうそう、ホラーが、
去年はだから例のあの変な間取りの受けつさん、変な家の受けつさんと梨さん、関西地方のあるなんとかみたいな、タイトル忘れちゃったけど、その2人が小説の売り上げトップ2なんだよね。
本当だ。この年間の今ベストセラー見てても、そうですね、もう1位変な家、2で5位に変な家があって、その後変な絵とかやっぱ入ってますね。
そうだから、受けつさんと梨さんで、それをまあ、近いラインで割と実話怪談とかやってる人が猛烈に増えて、だから今漫画家さんぐらい増えてるじゃない、でさ、江戸時代のまあ中期以降さ、落語家っていう仕事ができたじゃん。面白いおかしい落とし話をみんなの前でして、おじいさんがお金を集めてそれ食えるようになる。でまあ日本に今落語家って何百人とかいるんだけど、この怪談師っていう新しい仕事ができたの。
講談師じゃなくて怪談師。
怪談師。
稲川淳二さんじゃなくて。
いや、本当本当。だから稲川さんみたいな人がもう100人、200人っているのよ。これだけで食ってる人がね。
すごい。
そしたら何でもありだな。
だから渋谷なんか歩いてるとさ、夜カフェでさ、今日は怪談ナイトとかって、夏はさ、コーヒー一杯が1000円になって、で、怪談もみんなで聞いて怖がるみたいなの。
怪談師の人はすごいギャラもらってるんですか、
う
ん、
そう、3人目
に。ピアノ弾くんじゃなくて怪談話して。
1人20分ぐらいずつ話して、4人で80分。なーって感じで、だから怪談っていうもの、ホラーに今みんなの気持ちがいってるんだよね。でこれって日本だけかと思うと、実はそうではなくて、25年にまあアメリカ製作のホラー映画って30分近く吹き切られるのよね。だから圧倒的に今ホラーの時代なの、怪談と。
これはなんでですかね。
一つはさ、時代が今揺れ戻しじゃない。トランプなんか見てもわかるけど、だからなんかすごく原初の部分とか原始的なところに戻ってるんだと思うんだ。
確かに。
そう、一番古いところにあるじゃん。お化け怖いとかさ、神様に呪われたとかさ、変な怪物来た、宇宙人来たみたいなのが、まあダンダダンマンかもそうなんだけど、あとね、この、まあ、ホラー板っていうんだけど、階段をみんなでさ持ち合って書いていくってやつは、もうここの時に始まってんだよね。Windows95 から今もう30年ものなのよ。で、みんなが30年かけて磨いてきた面白おかしい話がいっぱいあるんで、そりゃ時代はここ来るよなっていう。
このネットの時代で30年から全てがね、入れ替わるはずですけど、これはずっと磨き続けていいね。そう。最高峰みたいになって
た。で、しかも、こういうヒエラルキーがあるんだよね。一番読む人が多い、もともとネットでさ、ミステリーあるよね。
はい。
あ、でもここはミステリーじゃないな。ネットの場合はここにあれが来るから、順番としてはホラーが一番窓口が広いの、たくさんの人が集まるわけ、でここにファンタジーなんだけど日本では異世界、でこうあってミステリー SF で、こことは全く別なジャンルで BL とかロマンスものが来るっていう感じなんだけど、ほら、一番多いでしょ。だって異世界で小説いっぱい書かれてて、異世界たくさんあるけど、それよりもここのホラー板に集まって書き込みする人たちの方が数多いからね。
確かに圧倒的にパイはね、
そうだからみんなね、入りやすくて、出やすいの。なのでここに集まった、これ実話なんだけどっていうのをブラッシュアップしているのが、実は怖い家だったり関西のなんとかみたいな話なんだよね、
まあ、確かになんか、読む僕も SF、読めるようになりたいけど、やっぱ読めてないし、ホラーはってそういうことですよね。
そうそう、簡単でしょ、お化けの話みんな好きだから、同窓会で誰かから聞いた話みたいな作りになるんで、ね、そう。だからそう考えると、なんか今の時代とホラーは本当に合ってるんだな。で、誰でも入りやすいしなっていう、だからここの本の中でさ、こんな話がいっぱい出てたじゃん。これ全部映画化されてんだよ。
ああ、キサラ劇されてますね、
僕昨日さ 集中的に見たんだ。犬鳴き、白井さん、キサラギ、全部映画化になってんの。で正直言ってどの映画もあんま面白くないんだけどでも設定は本当面白いんだよね。くねくねなんてさ、素晴らしい想像力じゃん、これネットホラーに詳しい人以外はくねくねって言われてもなんかよくわかんないな、漫画で見たかもぐらいのことなんだけど、はい、これ設定がすごくいいんだよね。ある日男の子2人、兄弟なんだけど、田んぼの向こうの遠くで、白い人間のような形をしたものがくねくねくねくね動いてるのを見つけてしまった、で弟の方は目をそらしたんだけど、お兄ちゃんの方はそれをずっと見ちゃったっていうんだよね、で家に帰ってきてその話をおばあちゃんにしたら、なんてことをしたんだって怒られる、そしたらしばらくしてお兄ちゃんの方が家の中でくねくねくねくね踊り出した。でそこの家のおじいちゃんが言うには、ああもうこれはしょうがないな、踊らしとくしかないな、これからしばらく経ったらあのくねくね田んぼに放して、あのくねくねの仲間にお前のお兄ちゃん行くしかないんだ、もう人間には戻れないんだっていう階段なんだよね、めっちゃ怖いでしょ
本当になんかあの、なんて言うんでしょうね、すごい作り込まれた話じゃないんだけど、そうなんかくだらないじゃないですか、人間がくねくねするって。だけど怖いですよね、
怖い、白いものがくねくねしてるってのは怖いんだよね。
そ
う
そ
う
そ
う、なん
か逆にちょっとその適当でさ、ファジーだからの怖さもありますよね、すよ想像させるみたいな。
だからネット階段の声のって本当不思議だよね。この木更津駅なんかは、ただ私鉄の電車に乗ってたら見ず知らずの木更津駅っていうのについて、それが異世界だったっていうだけで、でもう帰ってこれないみたいなことを、はすみちゃんっていう女の子がネットで実況しているっていう立て付けの、まあ創作なのよね、でみんなオチがないんだよ全部。
そうなんですよね。なんかある種のネット階段の中って、そのキーワードが見てる人の共通の恐怖心みたいのが呼び起こされる何かがありますよね。
だね、だから田舎のなんかわけのわからない古臭いしきたりを守っている村とか、このパターンとかそうだからね。この犬鳴村っていうのは明治の初期に、国に逆らって村人が全部殺された村、でそこに行くと迷い込んでしまうと、今もそこの村ではその時殺された人々の資料がさまよっているっていう話なのよ、
でもなんか怖いですよね、
これ
無条件に恐怖
心。僕今回ね、まあ元々あんまりこう ネットの中の何かって詳しくないんで、まあ正直ホラーは好きなんですけど、あんまり理解できなかったところあるんですけど、今の、まあ、この木更津駅はちょっとそれにまつわるものを見たんですけど、どれも今の話聞いてるとね、なんかそんなすごい作り込んだ話じゃなくて、どちらかというとなんかかなり荒っぽくて、なんか想像させてでも広がっていくみたいな、それが逆にいいんですかね。
そうなんだよね、
抽象的なんか現代アートみたいな感じがして、
要するにさ、沢村さんみたいな腕のいい作家のほらある意味リアリズム持ってるじゃない、
そうい
うのとは違う、わけわかんないけどなんかリアルだなっていうそこの質感があればいいんだよね。だからみんなの怖いなっていうところにちょっと触れていれば、あとはなんかうまくない方がいいっていうのがネット階段はあるね。
なんかやっぱりちょっとあれかもしれない、いやちょっと現代アートを僕は思ったんですよ、例えば現代とはあのなんだろうアンディ・ウォーホルとかもですけど、なんか便器とか石置いてあってこれアートみたいな感じでだけど、なんかすごい評価されてんじゃないですか、だからなんかその解釈する側になんか余地があるみたいな感じ、それは考えすぎ、
まあねアート的な世界とは全然違うと思う
な。いやでもそのホラーのリアリズムはすごい分かりやすいじゃん、
そう、これは完成度が高いからね、
だからアートでも分かりやすい、
だからこれはもう本当に絵が上手い、セザンヌとかもルノワールの世界、
それ
がこっちはもう本当に漫画の世界、
そうか、
みんなで漫画描いてるわけ、
現代アートではなく
漫画家、八尺様っていう怖いのがいるらしいよって言って、みんなが八尺様の絵を描いてくるみたいな世界なんだよ、それも一番近いのは雑誌の一番後ろのところにさ、はがきに絵を描いて下手くそなのあるじゃない、はい、ああいうのでみんなで集まってやる、ああいうはなんていうのかな、ホラーの広場みたいなのがあるわけ、
なるほど
そこで新しい創作活動が生まれている、だから
なるほど、
今の時代って創作ものを作ることがすごくなんていうのかな、民主化したじゃん、誰でもできるんだよって、もうアイドルもタレントもみんな小説とか書くし、そこそこうまいんだよね、まあすごい傑作っていうのはないんだけどあんまり、でもそこそこうまい、で今までバンド活動をやるには内気すぎる子が、ね、パソコン1台と DTM で曲作って、でボカロを入れればバンドまでいけるじゃん、米津さんみたいなのも出てくるし、
ね、
あっちは曲でやってるでしょ、要するに小説版のそういう創作の民主化の先頭に立ってるのがホラーだから、だから考えてみたら 時代の流れに一番乗ってね。
そうか、だからこれ文芸っちゃ文芸なんですね。
文芸っちゃ文芸なんだけど、その那須さんにしろ右傑さんにしろ、はい、ここら辺の中で現れている変な家とか、うん、呪われた家みたいな、うん、モチーフはみんなネット階段から拾ってるんだよね、うん、それをブラッシュアップして作品にしてるって感じなので、うん、やっぱりみんなの力の方が大きいんじゃないかな。
確かに共同創作っていう、
ね、そう共同創作、ね、みんなで作る、うん、まあ民話自体がそういうとこあるからね、うんうん、浦島太郎誰が書いたって言わないじゃん。
確かに。
でもみんなでちょっとずつ面白いの出していくから、うん、最後ね煙の中でおじいさんになるっていうような世界なので、うん、面白いよね。
これノアさんどうですか。ノアさんは結構僕と違って、まあ、なんかこの辺も強そうですか。
いや
強いまでいかなきゃ、でもなんか知ってそうじゃん。
うん、そうですね。なんかやっぱ入りやすい、さっき の, あのピラミッドの話ありましたけど、うん、やっぱネット階段ってすごい入りやすいっていうか、うん、大人から子供までホラーって楽しめません。なんか子供ってちっちゃい子でも、
ね、
ホラー好きっていうか、うん、で今回これ見て思ったのが、やっぱなんかある種人間が想像する、うん、その恐怖とか怖さみたいなものって、うん、なんか共通した何か DNA になんか組み込まれてるようなものがあるんじゃないかって思うぐらい。
ただそれがもうみんなバレちゃったんだよね、うん、
バレた。
30年やってるから、うん、Windows95 から30年やったら、うん、このパターンとこのパターンだな、このパターンの組み合わせできたなっていう風にみんな分解できちゃってるんで、はい、今がピークかも。
あ、まあね、確かにそうですね、う
ん、ネタバレするともうダメじゃん、うん、ネタバレしちゃったら。
あえてその分かってんだけど、あえてその世界に身を投じるなんか面白さみたいなものもなんかね、うん、あります
ね。あとホラーってさ、
う
ん、
そうです
ね、ロジックがいらないんだよね、
うんうん、
世界はこういうものであるっていう、僕たちやっぱりそういう今の生きている世界の世界観を持って生きてるじゃない。だからそんなことはないよ、おかしいじゃんって話になるんだけど、うん、そういうところ全部すっ飛ばせるところがね、子供の世界の怖い世界、うん、それこそ口先女とか人面犬みたいな世界から来てる話だから、うん、そのイージーさがいいんだよね、
うん、
ただ怖ければいいじゃん、ロジックなんかいらないよ、
そうそうそう、
理屈はなくていいんだよっていう。
そうするとこの質問自体がまさにナンセンスなんですけど、うん、なんか今更ですけど、だからなんで怖いのにみんな見たいんですかね。
本当そ う, ですね、
うちの子たちもみんなそうだし、
僕さ、やっぱり2010年代のどこかでみんなが持っている世界観が変わったんだよね、
うん、
変わった、
思い出して、オバマ、クリントンの頃、人間運転素晴らしいし、みんなで頑張ればもっといい時代が来る、どんな性別だってみんな自由に生きられる、うん、同性婚も OK、うん、黒人でもヒスパニックでも OK っていう時代が、うん、今習近平、プーチン、トランプになって、人間っていうのはもともと悪いものだ、これからどんどん悪くなるだろうっていう時に、なんか希望の話よりさ、お化けに呪われて苦しむ話の方が時代性にフィットしない、
うんうん、
僕結局未来への希望がなくなって人間が悪だっていう時代になると、うん、ホラーが復活すると思うんだよね、うん、ほら時代に乗ってる。基本的にホラー小説って人間邪悪説だから、
うん、まあそうですね、うん、だそういうのをでも僕ら DNA がなんか潜在的にそういうのを持ってるんですね、
う
ん、多分。
いや、そんなことないと思うよ。要はバブルの頃だって、うん、オバマの頃だって、みんなその時代では明日は良くなるし楽しくなる、うん、もっとカラフルな時代が待ってるって思ってたじゃん、うん、
はい、
それはただその時代の流れなだけだから、うん、今はこの時代の流れになってるってだけなんだよね。
そうとホラーはそこまででもなくなるかもしれないとか、
うん、今度は多分次はまた希望の物語が入ってくる、うん、それ繰り返してるだけなんだよね、ただね。
なんかバブルの終わりの頃とかってめちゃくちゃやってませんでした、うん、テレビでホラー系とか、
いろいろあったよね、
検証ものっていうか、こういうのを検証したりとか、
あなたの知らない世界とか
みたいな、そう、 X ファイルみたいな、
それこそリングとかのね、
う
ん
う
ん、でそのくらいじゃん、口先女とかは、うん、もうかなり昔だから、
うん、
30年40年前なので、
うんうん、そうですよね。
いやでも面白いよね。
面白いですね。
本当にこの時代になってホラーがこんなに来るとは。
まさかそんな小説でホラーが一番伸びてるなんて。
確かに ね、うん、ね。ランキング見てもノンフィクション、そうですね。ほとんどもう受けつ受けつ背筋とか。
うん、受けつ背筋なしさん。その3人かな今。
へ
え。なんかみんな 2,3 文字と。
すごいな。
いやだから角川来てるよね。
うん、
角川だけだからね、ホラー文庫っていう、うん、ホラー専門の文庫持ってるのは。
もともとそうですね。
そうするとそのジャンル全体に光が当たるんで、
ね、確かに確かに、うん、
なんか角川さんも時代に乗ったあれですよね、異世界もそうだし、
あーそうだね、
ホラーもそうだし、
逆に角川がなんか今の角川っぽくない時もあったんですか。もう角川ってそういうイメージしか、
角川はでもそういうイメージだな、
ですよね、
うん、だって文庫も大量に売った時の最初の入り口がさ、うん、横溝さんの、
うん、
ね、八つ墓村とかさ、
うんうんうん、
ね、獄門島とかの世界だから、
う
ん、これはミステリーじゃん。
そうですよね、うん、でもちろんだからリングとか螺旋も稼働
か、そうそうそう
そう、で映画もね、
そっか、
そこまでずっと景気いいんですかね、
今は悪くないはずよ。
ですよね、うん、なるほどね、
面白いです
ね。いや面白いよね。
じゃあここで、ご質問と感想いってみましょうか。
はい、じゃあまずお便りからいきたいと思います。しん、はい、さん30代の男性からいただいています。石田さん、早川さん、ノアさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも大変興味深く拝聴しています。毎回幅広く新しいテーマを分かりやすく発信してくださり、知れば知るほど自身が何も知らなかったことに気づかせていただいております。先日純駆動書店池袋本店にて男女最終戦争ウエストゲートパーク20ですよね、これね、サイン会に参加させていただきました。
おお、そうなんだ、来てくれなん
で。緊張からか感謝をうまく伝えることができなかったためこの場を借りて改めてお伝えさせていただきます
ありがとう。
半年前に転職し、日々忙殺され妻に離婚届を渡される中、青年を読み返し、秋の空は女性の肌に似ているなど情景と身体描写が、美しく溶け合う表現があるのかと泣きそうになりました。現実がどれだけ辛くとも楽しい小説さえあればなんとか生きていけると思いました。恥ずかしながら、ウエストゲートパークシリーズ5から19を文庫本で買い、楽しく読ませていただいております。おのぼりさん全開ですが、池袋西口公園で読んだ男女最終戦争は最高の読書体験でした。いつも救われております。これからも皆さんのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。ま
あ、丁寧な手紙ありがとう、だけど問題は、なんとか離婚回避してねいや、小説読んでくれるのはすごい嬉しい、3回もありがたいんだけど、やっぱね、分からない方がいいからね、頑張ってください、
ね、はい、お仕事忙しかったんですね、はい。じゃあ262回の石田イラが第172回直木賞大予想、外れなしの候補作5選、今年の勝者は〇〇と〇〇の回の、YouTube の方でコメントいただいていたんですけども、質問です。僕は1ヶ月に2冊か3冊の本を読みます、1日に本を読む時間は睡眠、食事、仕事、勉強、他の趣味の時間を差し引くとかなり限られると思います、1ヶ月に30冊以上本を読む人は起きている間ずっと本を読んでいるか、読心術を
独身術結構いい面白そう
速読術を身につけているかのどちらかだと思います、一体どうやっているのかかなり疑問です。
いや、あまり時間を全部読むのに使っている、それと読み慣れると早くなるっていうだけのことなんだよね。
いつもおっしゃってますよね。
めちゃめちゃ早いですよね、これちなみにどのぐらいで読みました？
いや、でもこれはちゃんとチェックしながら下線とかを引いているので、これは結構かかった、半日ぐらい。
おすげえ
いや、半日じゃ読めないんですよこれ普通は。
だってこれ250ページだよ、あと後ろはほら文献だからさ、もうすごいよね、こんなに文献の元資料出してくるっていう。
本当に。
でもあれですよね、まあ、今度ね、やっぱそういうニーズがあるので、別の回でね、やっぱり石田イラがというか作家の読書術みたいなこともね、ちょっと聞いてみたいと思ってるんですけど、やっぱり多分僕も最初こうイラさんとこう関わらせていただくのは同じことを思ってて、今イラさんさらっとおっしゃったね、その速読とちょっと似て非なるんですよね。それは早いけど、速読でこんななんか目をこんなことやってるわけじゃないわけですよね。
あれはやってない。
なんかもう怪しい。そうそうそうそう。
ああ面白かった。
そうそうそう。
いますよね。
全然わかってないから。
いろんな、俺結構勉強したことあるから、いろいろあるけどね。でも、
実際読めるんですか、これで。ベロベロベロ
って。俺は無理だったし、もうなんかそのやり方はしたくねえやと思って。
嘘？
嘘。
そうなんですか、
よくあるじゃない、これ飲むとさ半年で50キロ痩せるみたいな、全部嘘じゃんあれ
いろいろあるよ。なんかそのメソッドごとにまずここから一番何を得たいかっていうのを決めます。そして目次を見ます。そしてこう全部ペラペラ見ますみたいな、でそれを何回も繰り返します。
なんか知らないけど速読教えてる人ってさ、頭悪い人多いよね無料コーナーでここまで言っていいのか分かんないけどリアルにそうだよ、
いやでもなんかすみません、僕が答えるのはあれなんですけど、あれですよね。でも一つもね、イラさんといろいろ教えていただいたのはもちろん多分今回仕事でやるんだったらちゃんと読まなきゃいけないけど、そうじゃない場合は、まあ斜め読みっていうのもあれですけど、別に全部その一回で死ぬ気で全部分かってなくてもいいわけですよね。
もちろん、
なんか気軽にみたいのないと多分。
でも資料の本だったら、こことここは必要だなっていうのは、読み慣れた人はそこがパッと分かるんだよね。
それはそうですね。
それはだったら、例えば1日15冊読むことができるから。
ノアさんどうですか？
いや、どうですかもこうですかも、もう私もこれそうですね、で前よりは早くなったと思いますけど、
これは時間かかったね、
これ多分私3日ぐらいかけて読みましたね、
いやそんなに一生懸命やなくていいよ
本当ですか？
しんどかったら通常やめていいから。
本当です
か？でも最後の方結構ほらこの出典が多くてさ、最後ちょっと助かった感じ、
そうですね、やっぱジャンルによって読み進め方が変わりますよね、
うんうん、だからこのヒルさんにしても面白いよね、
うん、
だってそんな中学生の頃からさ、
うん、
オカルト板ホラー板に出入りして、うん、自分でも書き込みをしているわけだから
面白いですよね、
筋金入りのネット怪談好きなんだよね、うん、
でもあの僕のイメージですけど、ご自宅とかでは分かんないですけど、やっぱりイラさんなんだかんだ、うん、あのいつも本読んでるよあのこのちょっとした休憩時間でもふとなんかあのカバンから出して読んでる時あるし、イベントとかご一緒した時も空いてる時間、やっぱでもなんかないですか、もう無意識で常になんか読んでます
よね。いやだから習慣になってればいいってこと
ですよね。
でマラソンと一緒で走り続けてればタイムは上がっていくから、
あよし読むぞってなっちゃう、
なっちゃうとダメなの。
そうそう、
だってよし読むぞなんて言うほどのもんじゃないじゃん。
だからなんか表層を捉えると、いわゆるビジネス書とかでも言ってる読書術的な感じで隙間時間をみたいな感じで、確かにイラさんを外からそういう視点で見ると、なんか電車待ってる時とか座って読んでるからなんだろうけど、そういうビジネス的な意識ないですよね全く、
うん、まあ面白いから読むっていうのがメインだからね。
ちなみにイラさんもマックスの時って1ヶ月何冊ぐらい読めてたんですか。
1ヶ月93ぐらい
怖い。そうなんだ。
いやでも88とかだ。1ヶ月で100冊いけなかったし、3冊読めなかったんだよね1日。
それはやっぱ結構ちょっとこうあのノンフィクションとか資料系ですか。
いや違う、小説、翻訳物の SF やミステリーを、まあ、翻訳されたものは全部読もうって高校の頃やっていたので、夏休みの間に1日3冊ずつ読みたいなと思ってやったら、1ヶ月頑張っても 2.8 ぐらいしかいかなかったな。
いやちょっとこれもっと聞きたいこといっぱいあるけど、
う
ん、また次回
とか、そうね、次回とかに、ね、小説家としてこの辺の読書の
話も、ね、そうですよね、ぜひ、
まあ、じゃあ改めてなんかこの方に一言なんかアドバイス。
あのね、本当にそんなにたくさん読む必要はないよ
そもそも、
うん、であの数を競う必要ないので、
うん、
いいじゃん、なんか女の人千人と付き合ってやっちゃったみたいなのをえばる人っておバカさんじゃん。本も一緒だから、うん、あの自分が好きなものを気に入るような形でのんびり読む。
そうか。
で、できることならその読むこと自体を習慣にすれば、うん、そんなに頑張んなくても読めるよって感じかな、うんうんうん、で好きなもの読めばいいからね、難しいのにそんなチャレンジしなくていいし、
はい、さあということでこの後いよいよ本編に入ってきますが、続き4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、オーディオブックドット JP、 そして Apple サブスクリプション、いずれかの方でご視聴いただけます、詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います。それでは本編で、
はい。